新約聖書345ページ、コリント人への手紙第1、12章27節から31節。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。神は教会の中に第1に使徒たち、第2に預言者たち、第3に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、使者の威厳を備えてくださいました。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、すべてが力ある技でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆がその解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今はるかに勝る道を示しましょう。聖書の言葉は以上であります。先週と、内容的にですね、重なる部分も多いですけれども、引き続きですね、このところからキリストの体としての教会ということを学び確認していきたいと思います。27節、先週も取り上げましたが、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分ですあります。私たち一人一人がですね、キリストの体であり、一人一人が部分であると、そう語られています。今年度私たちの教会はまさにこのことをですね、目標としていまして、私はキリストの体ですという、そういう目標を掲げています。で、この目標の言葉をですね、決めるときに本当にいろんなことを話し合い考えたわけですが、その時にもですね、私たちは案外自分自身がこの教会の一部であるということを何か忘れてしまったりですね、意識できないと言いますかね、意識していないことがあるのではないか、そういうことを考えました。私たちはキリストの体ですと言ってもですね、なぜかですね、その私たちの中にあまりこう私が含まれていないというか、そういう私が含まれていることを忘れてしまったりですね、意識していない、そういうことがあるのではないかということを話し合いました。で、これはですね、具体的にはそうですね、何か教会について不満を持ったりですね、批判をしたり、教会について何か考える、批判的に考えるときに、実際にこういうことがですね、起こりやすいように思います。自分自身もこの教会の一部であるということを忘れてしまうということですね。教会には愛がないとか、教会が冷たい、教会のこういうところがおかしいのではないか、そういう批判といいますか、不満ですね。そういうものを考えていくときに、私たちの教会はこういうところが課題ではないか、そう考えていてもですね、その私たちというところで本当に自分自身がそこに含まれているのか、そういう意識を持っているのか問われることがあるように思います。あるいはですね、教会というのはもっとこうあるべきだ、教会はこういう働きに力を入れるべきではないか、教会にはこうあってほしい、そういう願いがあるかもしれません。そういう願いや意見あること自体本当に良いことだと思いますし、素晴らしいことだと思うんですが、そういうふうに考えるときにですね、自分自身は一体どこにいるのか、自分自身どこに位置づけているのか、そういう問題があると思います。何かですね、教会の外にといいますか、教会とは別に自分自身を位置づけて、いや、この教会には問題があるのではないか、もっと教会はこうあるべきなのではないか、自分自身をですね、脇に置いてそういうふうに考えているとすれば、それはですね、自分自身も教会の一部であるということを忘れてしまっているというか、意識できていない、そういうことになる のではないでしょうか。このことはですね、決して、教会に対して否定的な意見を持ってはいけないとかですね、教会に対する不満を言ってはいけない、そういうことではないですね。ただ自分自身もその教会、私のこの教会の、私たちのこの教会の一部であるということを忘れてはいけないということです。ですから私たちクリスチャンにとっての教会批判といいますか、私たちクリスチャンが教会について考えるということは、自分自身のことも含めて考える、自分自身に対する批判でもあるということですね。何か自分の外に、自分とは他に教会が存在しているかのように考えているとすると、それはキリストの体について、根本的なところでですね、大きな誤解をしているということになります。私たちはどうでしょうか。教会と自分自身との関係、自分自身が本当にこの教会のキリストの体の一部であると、そういうことを自覚し、意識しているでしょうか。本当に御言葉から問われるところであると思います。28節続きますが、神は教会の中に第一に人たち、第一に預言者たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、種々の威厳を備えてくださいました。で、このところでパウロはですね、これまでの教えを、まとめるためにですね、初めの問題といいますか、そもそもの課題に戻っています。パウロの問題意識というのは、コリント教会の賜物についての理解といいますか、誤解ですね、そこにありました。コリント教会では威厳という賜物が非常にですね、極端に注目されてもてはやされていた、それゆえに礼拝や教会の交わりに混乱や亀裂が生じていたということですね。そういう問題をパウロはここで取り扱おうとしています。で、今まで、教会とは何かということを教えてきたわけですけれども、最後にこのまとめとしてパウロはもう一度、本当に教会の中にはさまざまな働きをする人たちがいる、さまざまな働きがある、教会の多様性ということを強調しています。働き人としては使徒たち、預言者たち、教師たちが挙げられています。これ以外にもいろんな働き人がいたと考えられますが、主なもの、特に重要なものとしてこの3つが挙げられているということですね。使徒というのはキリストによって任命された特別な弟子たちです。主イエスキリストの教えに従って群れを、教会を導き、キリストの体を立て上げる、そういう最初の働きを担った人たちですね。で、預言者たちというのは、神から言葉を預かって語る人です。新約聖書が完結するまでの間、神の言葉を委ねられた、語る働きをしていた、そういう人たちであります。あと、教師たちというのは、福音のこと、信仰を教える、そういう働きをした人々だと考えられます。初代教会の中には、本当に福音をよく理解して、それを他の人々にも教える、語る、そういう教師たちがいました。そういう働き人たちによって、教会が立て上げられていった。ただですね、教会の働きというのは、そういう教える働きだけではありません。他にも力ある技、癒しの賜物、援助、管理、種々の威厳など、いろいろな賜物が教会に与えられていました。で、ここで特にですね、この援助管理という そういう言葉があることにも注目しておきたいと思います。援助と管理、これが実際どういうことを意味していたのか、正確に理解するのが難しいところがありますが、おそらくはですね、貧しい人たちや病の人たちに対する援助の働きを教会として行っていた、それが援助ということではないかと思います。あるいはですね、管理というのは教会で持っているもの、何か捧げられたものや共有しているもの、あるいは教会の組織ですね、人、グループ、そういう管理の働きが含まれているのではないかと思います。で、援助や管理というような働き、そういったものを聞きますと、私たちとしてはですね、何かこう、事務的といいますか、非常に実務的な働きで、何か霊的な働きといいますか、教会のいわゆる霊的な賜物、それではないというふうに考えてしまう。事務や管理の働きというのは何かこの世のものではないか、そういうふうに考えてしまう傾向があるように思います。実際コリント教会の人々もですね、パウロはここで援助や管理の賜物を取り上げていますが、コリント教会の人々も賜物といえばやはり異言、そういうふうに異言にばかり注目していた、そういう傾向がありました。でも教会の賜物は決して異言だけではない。援助や管理など、事務的実務的と思えるような働きも教会にとっては本当に大切な必要な賜物、働きであるわけですね。初代教会は当初から援助や管理の働きも賜物として受け止めて用いてきたわけですね。パウロはそのことを教えようとしているわけです。そして実際にこれまでの歴史の教会も、そして現代の教会、私たちの教会も援助や管理という働き、実際的な事務的と思われるような実務的な働きがあってこそ、それも教会の働きの一部として教会が成り立ってきた。お金や組織を適切に管理しなければ教会の働きは続けていくことができない。事務的と思えるような働きも含めて、ね、教会には本当に必要な働き、機能が数多くあるわけです。そういうふうに見ていきますと、これは当然のことですけれども、人たちだけでは教会は成り立たない。あるいは預言者たちだけでも教会は成り立たない。あるいは異言を話す人たちだけでも成り立たない。いや、援助や管理の働きをする人たちだけでも教会は成り立たない。一部の働き、一部の人たちだけでは教会というのは成り立たないわけですね。こんなところでパウロはですから、本当にさまざまな働き人、そしてさまざまな賜物が教会にあるということを強調しようとしています。しかもですね、このような働き人と賜物を教会に備えたのは神ご自身であると、ここで語っています。28節、神は教会の中に第一に人たち、第二に預言者たちなどですね、主従の威厳を備えてくださいましたとあります。これらの働き人や賜物を教会に備えたのは神ご自身であるとパウロは語っています。で、実はこの点はですね、すでに語られたことでありまして、18節振り返っていただくと、18節でもですね、しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。ここでもすでに言われていることですが、まとめとしてもう一度大切なことなので繰り返されているわけですね。教会の働きや賜物、この多様性というのは神ご自身が教会に備えたもの、教会に与えてくださったものであるということです。 まあ、その上で、29節からですが、皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、すべてが力ある技でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るでしょうか、皆がその解き明かしをするでしょうか。でこの部分はですね、単にこう問いかけている、質問しているわけではなくて、すべてですね、このいいえという、いやいいえそうではない、決してそうではない、そういう答えを予想しているところですね、想定しているところです。皆が使徒ではない、皆が預言者ではない、皆が教師ではない、皆が癒しの賜物を持っているわけではない、まあ、こう続いていくところですね。教会には本当にさまざまな働き人、さまざまな働きや賜物がある。ですから皆が同じ働きをする必要はない、同じ賜物を持たなくてよい、いやむしろさまざまな働きが教会の中に神によって与えられている、備えられているということです。でこういうことをパウロが語る背景には、先ほども言いましたように、コリント教会の人々が異言という賜物に極端に注目してそれを求めていたという背景があります。そういう教会の人々に対して、いや皆が同じ賜物を求めなくてよいのだと、教会の多様性というのは神が教会に備えたもの、与えたものであると、パウロは丁寧に繰り返しているわけですね。繰り返しこのことを語っています。今の私たちの教会にはこの異言というその賜物をめぐる混乱とかですね、問題はないと思います。異言を極端に注目してそれを求めるということはないと思いますね。それでも何か私たちもですね、特定の賜物や働きにだけ注目してそれを求めるということはあるかもしれません。何らかの賜物や働きにだけ注目してしまって、クリスチャンはみんな同じようにならなければならない、同じような働きをしなければならない、そんなふうに考えてしまうことがあるのではないでしょうか。何か理想的なクリスチャンというのはこういう人だ、ある程度共通していてもいいとは思うんですが、働きや賜物が同じであるというふうに何か考えてしまう。クリスチャンならば皆が親切にもてなす、そういう働きをするべきだ、困っている人を助ける働きを皆がしなければならない、何かそんなふうに考えてしまうことがあるのではないでしょうか。しかしパウロはですね、教会には多様性がある、教会の働き、賜物、その多様性ということを本当にここで繰り返し語っています。神が教会に多様な働き人と賜物を与えておられる、そのことを本当に受け止めていく必要があると思います。その上で最後のところですね、31節ですが、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、私は今はるかに勝る道を示しましょう。で最後にパウロはですね、まとめとして具体的な勧め教えをしています。より優れた賜物を熱心に求めなさい。でこの言葉はですね、一見するとおやっと思われるかもしれません。何かこれまでパウロが教えてきたことと矛盾するのではないかと。より優れた賜物を熱心に求める、このことを、何かですね、皆が競って同じ賜物を、同じような働きを求めることだ、そういうふうに考えてしまうと、矛盾してしまう、混乱してしまいます。しかしですね、パウロは、先ほど読んだ29節、30節のところでも、皆が使徒でしょうかと言っているわけですから、何かですね、より優れた賜物を求めなさいと言って、賜物に大きな、順序があってですね、使徒の働きが、使徒こそ一番優れた働き、 皆がこの使徒を目指すべきだ、そういうふうに言っているかというと、決してそうではないですね。皆が使徒でしょうか。いや、皆が使徒なわけないと、そういうふうに言っているわけですから、このより優れた賜物を熱心に求めなさいということは、注意深く理解する必要がある言葉ですね。では、どういうことなのか。より優れた賜物を熱心に求めるとは、一体どういうことなのか。で、ここにもですね、やはり威厳の問題というのが背景にあると思います。この背後には、威厳こそが優れた賜物だと、そういうふうに誤解している人々がいたわけですね。で、そういう人たちに対して、威厳ではなくて、それぞれに、委ねられているというかですね、与えられているそれぞれの賜物を、自分に任されている賜物をより熱心に求めるようにと、そういう意味合いがあると思います。あえて言いますとですね、パウロはこの後の14節なんかを見ますと、威厳と予言を比べるならば予言の方が優れているということも言っているわけですが、ただ威厳をですね、すべて捨ててしまうといいますか、排除しようとしていた、そういうわけでもないですね。ですから、この言葉の意味というのは、威厳に対して本当に注目してしまう、特別な注意を向けてもてはやす人々を、そういうことをするのではなくて、あなたなりのといいますか、自分に委ねられている特に優れた賜物をちゃんと求めるようにと、そういうことをパウロは戒めようとしていると思います。私たちはどうでしょうか。私たちもですね、他の人と比較して何かより優れた賜物を求めようとする、そういうことがあるかもしれません。で、他の人との比較ではなくて、自分自身に与えられているものの中で本当により優れた賜物を求めようとしているか、より優れた賜物を熱心に求めるとは一体どういうことか、それを知っているのか、本当に問われるところであると思います。他の人と比べてではなくて、私自身にはキリストの体の一部としてどんな働きが、どんな役割が与えられているのか、委ねられているのか、それを問いかけていくといいますか、それを追い求めていくことが必要であると思います。私たちは何か他の人のようになる必要はないですね。他の人と同じような役割、働きをする必要もありません。そうではなくて、神が教会に与えている、教会に備えている働きを、そしてその中で私に委ねられている賜物を、委ねられている部分を熱心に追い求めていく、そういう姿といいますか、姿勢が必要ではないかと思います。パウロはそういう姿勢を教えている、ここで教えていると思うんですね。ですから、教会の中での賜物や働きというのは、何かですね、自分の好きなこととか自分が得意なことを単に追い求めるといいますか、自分の好きなこととか得意なこと、それがそのまま賜物になるということではありません。自分が好きなことや得意なことを自己表現、自己実現のために何か用いていく、そういうことではないんですね。教会の働きや賜物というのは、あくまでも教会の働き、賜物です。神が教会に与えたもの、備えたものですから、私たちは教会の一部として、教会に与えられた働きや賜物を一部として担っていくということです。自分自身にはこの教会の一部としてどういう働きや賜物が与えられているのか、任されているのか、それを熱心に求めていくことが必要であると思います。これは決してですね、何か苦手なこととか全くできないことを自分がやらなければならない、そういうことでもないと思いますね。本当に私が この教会の体の一部としてどういう働きができるのか、委ねられているのか、私にできることの中で、最も良いもの、優れたものは何なのか、それを熱心に追い求めていく、そのことが教えられている、励まされていると思います。私たちの誰一人として、自分一人だけで教会が成り立つ、そんな人はいないわけですね。牧師であっても牧師一人いれば教会が成り立つかといえば決してそうではない。誰か一人だけで、ある部分だけで教会が成り立つわけではない。さまざまな働き人、さまざまな賜物が教会に与えられている。そして一人一人がこの教会の一部である。で、私たちにはどのような働きや賜物が与えられている、委ねられているのでしょうか。それを熱心に求めていく必要があると思います。で、これを熱心に求めていくとき、そしてそれが、私の働き役割というのはこういうものなんだなということが分かってくるとき、私たちは本当に、私もこの教会の一部である、キリストの大きな体の一部である、そういう実感をまさに持つことができるのではないかと思います。より優れた賜物を熱心に求める、教会の一部として私に委ねられている役割、働きは何であるのか、それを熱心に求めていく中で、キリストの体の一部としての経験を深めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今日も御言葉を通して私たちを教え、励ましてくださることをありがとうございます。私たち一人一人がキリストの体の一部とされているということ、本当にこのことを具体的な信仰の歩み、教会との関わりの中でより深く知っていくことができますように、教会には本当に多くの働き、賜物、機能があなたによって備えられています。私はその中でどういう役割、その一部を担うことができるでしょうか、経験することができるでしょうか。一人一人自分自身に委ねられている賜物を働き、熱心に求めていくことができますように、より優れたものを追い求めていくことができるように、本当に一人一人を励まし強めてください。本当にその中でキリストの体の一部とされているということを知り、喜ぶことができるように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。